このおしどりの話は実は一つは古今著文集に原話があるっていうのはもう確かなんですけれども、平川祐弘先生がですね、ストにですね、ギュスターブ・フローベールっていうフランスの作家の、聖ジュリアン伝っていうのと似ている部分があるっていうことを何度も指摘されています。でそういうふうに平川先生がおっしゃってるので、多分皆さん分かってらっしゃる方はあそうかって思ってらっしゃると思うんだけど、聖ジュリアン伝ってあんまり読んだことないんじゃないですか。フローベール自身は結構読まれてるかもしれないので、せっかく普通の私がお話しするので、その平川先生がここは似ているっておっしゃってるところを今日ご紹介しようと思って、それでこれを用意してきました。でちょっとだけギュスターブ・フローベール19世紀フランスの小説家です。1921年生まれですから、ハンよりも29歳ほど年上か、ですから年上の作家です。皆さんがもしかしてご存知なのはボバリー夫人、これギュスターブ・フローベールのデビュー作なんですけれども、最初に出版されたのがボバリー夫人です、けれどもハンはですね、このギュスターブ・フローベール結構好きで小説持ってます。ヘルン文庫にもフローベールあります、ですので、フローベールの影響も受けているというのは確実です。それからこのギュスターブ・フローベールが1821年生まれで、シャルル・ボードレールも1821年でボードレール、それからなんとドストエフスキーが同じ年に生まれているっていう、世界文学三大、なんか三大って言っていいのかよくわからないけど、がみんな生まれた年なんですけど、まあそれは置いときまして、代表作ボバリー夫人ですけれども、ハンが実はアメリカ時代に翻訳をいろいろしてますね。でその中の有名なのとして、テオフィル・ゴーチェの話は長いことします前にしましたけれども、もう一つ聖アントワーヌの誘惑っていうのを翻訳しています。聖アントワーヌの誘惑っていうのをハンは実はアメリカ時代にフランス語から英語に翻訳してるんですね。でこの聖アントワーヌの誘惑っていうのはハンにすごく影響を与えた作品としてよく知られています。聖アントワーヌってご存知ですか？結構絵の題名にもなってるので、絵で見たことある方もいらっしゃるかもしれません。聖アントニウスって言われる聖アントワーヌ、フランス語でアントワーヌって言うんですけども、アントニウスは悟りを開くために砂漠で修行するんですね。ところがですね、悪魔がこのアントニウスを試そうとしていろんな形で誘惑をしてきます。だからある時は美味しいご馳走がいっぱい出てきたりとか、ある時は綺麗な女性が生めかしく現れたりとか、またある時はとても怖い動物が襲いかかってきたりとかするんですけども、まあ、それに負けずに頑張ったっていう話なんですけれども、っていう話をするとなんかどっかに似てるなと思うんでしょ。でこのギュスターブ・フローベル他の作品も書いてますよね。例えば感情教育とかも書いてますが、まあ、それはそれでいいとして、3つの物語っていうのを書いています。でこれがトロワコントということです。ちなみにこのコントっていう言葉ですけれども、これ物語って訳しますけども、コント、日本語でコントっていうとお笑いの話になっちゃうんだけども、実は短いお話のことをフランス語でコントって言います。でついでに言っとくと、いわゆる小説っていうふうに言ってるものは、ロマンですよね。それから英語でノベルにあたるやつ、割ともっと短い目の小説、ノベルっていうふうに英語で言うやつ、日本語に訳しにくいんですよね。まあ中編、短編、中編、長編っていうふうに分けると、小説はまあロマンで、それからノベルっていう、これフランス語ではヌーベルって言います。でフランス語ご存知の方はこのヌーベルっていうのは新しいっていう意味だっていうのをご存知だと思います。割と後になってから出てきた形式なんですね。でもう一つ今ここで出てきたコントっていうのがあります。でこれ日本語に訳しにくいので、まあ、物語とか訳しちゃったりしてるんですけど、これすごい短い話です。だから日本語で訳す人は小説じゃなくて昭和とか訳したりしてるんです。でじゃあね、ハンの物語っていうのはみんな短いですよね。長いのないですよね。いやすごい長いのないですよね。失われた時を求めて全何巻とか何十巻とかないですよね。なので実はハンの書いてるものはヌーベルとコントであるっていうことが言えます。まあヌーベルの方が若干長いものを言うのと、もともとはロマンとコントしかなかった、長いか短いかで。でまあそこに新しい形式として途中のものが入ってきます。ちょっとその話もあるんだけど、その話ちょっと後にしようかな、覚えてる。ハンは実は長い人生で見ると、小説を書いてみようと思ったことがあります。で中編小説というのを2つ書いています。これロマンとまでは言えない長さなんですよ。そんなに長くはないので中編なんですけども、だから他の人の小説の長さから言うと、まあロマンって 反ロマンを書いてみたかったんだなってよくわかります。これもあの反学おさらいみたいな感じなので言っておきますと、一つがチータ、もう一つがユーマですね。アメリカ時代の最後の方で書いています。ユーマに至っては出版年は日本に来てからの年になりましたけれども、チータとユーマっていう2つの小説を書いています。でこれはまあ中編小説っていうぐらいの長さのものなんですけれども、この2つを書いた後ハーンは長い小説書かなくなります。で、この2つがよく、まあ、あのこの間ですか、前回の話の時にチータって結構皆さんに酷評されて、あの小説としてかな構造がなってないとか、あのこれで失敗したからもう書くの嫌になったんじゃないかとか、いろんな説があるんですけれども、まあ、でも私あの読み直すとね、やっぱこれ読むだけの意味がいろいろあるなって思い直すようなものなんですけれども、やがてハーンが自分の物語として創作を書く時にはまあコントみたいなものをたくさん書くようになります。で実はモーパッサンとかお分かりですよね。あの若者はあんまり読んでないかもしれないけど、多分この中にいる半分以上の人はモーパッサン結構読んでると思うんですけども、あのモーパッサンの話って全部短いですよね普通、まあ、女の衣装長いですけども、他のやつちょっとした首飾りとか、あのああいうのね、あのああいうのは短いですよね。でああいうの全部コント・エ・ヌベルっていう作品集の中に入っています。でハーンは自分の書くものはやっぱり短いものの方が向いてるんじゃないかなって自分で思っていったんじゃないかと思います。まあ、あのそういえば星新一以来みんなだあんまり書いてないんでよくないのかな。あのショートショートって日本語で言われてるものとか、それからあのなんか最近すごい思い出すんですけど、向田邦子の直木賞を取ったあの思い出トラップとかも一つ一つ短いですよね。まあ版はむしろあっちの方が自分の書き方に合ってるっていう感じなのかな。だからあのおしどりとかもすごく短いわけなんですけれども、戻ります。フローベールの3つの物語というのがありまして、この物語には3つの物語、すごい短いんです。これ一つ一つは、まあ、短いって言っても半ほど短くはないんですけど、ついでに言っとくと、あの英語は英語じゃないや、元の言葉はなくてもいいかもしれないけど、一つが純な心で、一つがこの聖ジュリアンデンで、もう一つがエロディアスですね、という3つの物語がこの中に収められています。フローベールの3つの物語って割とね後の方で書いた作品なので、晩年に近い時に書いてる作品なんですけれども、あの有名なのは一番多分この3つの中で有名なのがエロディアスだと思います。これサロメの話です。なので、サロメを小説で描いた中では、まあ、いろんなオスカーワイルドとかいろんな人が書いてますけれども、実はそれで一番有名なのがエロディアスで、純な心もわりかし有名ですね。女中さん の, あのすごく素朴な女性の物語です。でジュリアンデンっていうのが最も あんまり有名じゃないかもしれないんですが、あのこれがですね、平川先生によりますと、このおしどりの物語に構想を与えているんじゃないかっていうふうにおっしゃっています。で、まあ、多分確実だっておっしゃってるんですけども、逆に私は非常に重要なポイントが違ってるような気がするので、そこをちょっとお話をしたいと思いますが、先ほどお話ししましたようにあのおしどりという話に戻ります。でおしどりがですね、聖ジュリアンデンと、まあ、似ているっていうことを平川先生が指摘されているので、ちょっとそのことをみんな一緒に聖ジュリアンデン見てみようと思います。でですね、聖ジュリアンデンっていうのは、あの聖ジュリアンっていうのは、ジュリアンっていうのはフランス語の言い方で、英語もジュリアンですけど、ユリアナスっていう名前の本当にそういう聖人がいるので、このフローベールの聖ジュリアンデンは聖ジュリアンの物語をそのまま、引き写したもので、もともとあるものです。でもともとのタイトルはサン・ジュリアン・オスピタリエっていうふうに言いまして、確かにおしどりといろんなところが似ています。で、あの聖ジュリアンデンの主なあらすじは私の方であの説明しますので、ご興味持たれたら読んでいただければと思います。あの岩波文庫の古い訳を持ってきましたので、日本語が難しいかもしれないんですけど、今あの公文写真書、公文社の新しい古典訳でまた新しいのが出てますので、そっちの方が分かりやすい日本語かもしれません。聖ジュリアンデン、どんな話かと言いますと、聖ジュリアンというのはもともとはある国の王様の息子です。なんか王子様です。で、まあ、高貴な身分の子なんですけれども、子供の時にふとした勢いからネズミを殺してしまいます。本当にあの大した理由もなく、その目についたネズミを殺してしまうことから、あの殺生に興味を持つようになって、次々いろんな動物を殺すようになります。 でまあ漁師ではないんですけれども、もともとは、でも村長が、おしどりの村長が漁師であったのと同じように、聖ジュリアンは殺生することを厭わなくなるというか、まあ、気軽にさっと殺してしまうっていう、そういう人間に育っていきます。でそのジュリアンがですね、いろんな動物をいとも簡単に殺していくわけなんです。でそれでそういうふうに殺してしまうことに、ある種の快感を感じるような、なんか無差別殺人みたいな人になっていくわけなんですけれども、実はその、まあ、広川先生も指摘されているところっていうのは、鹿の家族をあるところで見るんですね。であの鹿の家族を見た時に、ジュリアンがその鹿の家族を殺してしまう。で実はあの聖ジュリアン殿に出てくる鹿っていうのは家族なので、お鹿と目鹿と子供の鹿がいて、でジュリアンはその場で目鹿と子鹿を殺してしまうんですね。でお鹿が最後に残ってっていうところから、ここ の引用してきたところに入ります。ちょっと翻訳読みます。谷の向こうの森外れに子鹿を連れたオスメスの鹿が目に留まったと。でオスは真っ黒で恐ろしく背が高く、丈が高く、16本も枝のある角をかざして、顎には白いひげがあったと。でメスは枯葉のようにブロンドで草をはんでいた。まだらのある子鹿は母鹿の歩みを止めずに乳房を吸っていた。で石弓は再び鳴った。子鹿はたちまち倒された。すると母の鹿は天を仰ぎ、深い悲痛な人間のような叫びを上げた。たけり立ったジュリアンは胸を貫き抜いて、それを地に倒した。メジカはそれを見て飛び上がった。ジュリアンはそれに最後の矢を放った。矢はその額に当たって突き立った。でおじかはそれを感じない様子だった。死骸の上を踏み越えながら、次第次第に進んできてジュリアンに飛びかかってつこうとした。ジュリアンは言い知れぬ恐怖に襲われて後ずさりした。不思議なその動物は立ち止まった。と炎のように目を輝かし、長老のごとく、藩士のごとく、生前声をおごそかに、檻から遠くに鳴り渡る鐘の音につれて三度繰り返した。呪いあれ呪いあれ呪いあれ、たけだけしいやつめ、今に自分の父を殺し母を殺すぞ。おじかは膝を折り、静かにまぶたを閉じて死んだ。ジュリアンはぎょっとしたが、急に来た疲れにぐったりとなった。後口の悪さ、限りない悲しみがこみ上げてきた。ジュリアンは額を両手に埋めたまま、長い間涙に浸った。というところが、この鹿の親子を殺してしまって、でそうすると最後にですね、父親のおじかが倒されながら、人間の言葉を話すんですね。で呪いあれ呪いあれ呪いあれって言って、で今に自分の父を殺し母を殺すぞっていう予言をするわけなんですね。ちょっとあのフランス語も入れときましたので、フランス語の方をちょっと見てみましょう。フランス語の方は全部読みませんけれども、呪いあれ呪いあれ呪いあれっていうところですけども、まあ、その前にですね、この鹿ちょっと不思議なんですよね。あのお鹿が真っ黒でっていう風に出てくるんですけど、黒い鹿って言いますかね。で目鹿はあの枯葉のようにブロンドでってなってるんですけど、それもそういう、まあ、目鹿のブロンドはありかな。で子鹿にまだらがついてるのもありかなと思うんですけど、このお鹿多分普通の鹿じゃないんですよね。神に等しい鹿なのかもしれません。でも殺生を厭わないジュリアンですので、しかもねこれね、あの村長みたいにお腹が空いてたとかそういう理由ないんですよ。あの合理的とは言えないですけど、村長お腹が空いてたからおしどり殺したんだけど、このジュリアンは殺生自体が楽しみみたいなところがあって、特に理由もなく、鹿の親子がいたから殺したっていう、そういうもうあの最初にあのネズミを殺したところから、子供の時に殺したいから殺したっていう殺し方をするのがこのフローベルのジュリアンです。でフランス語の方の呪いあれ呪いあれ呪いあれっていうところですね、モディモディモディと言います。まあ人間の言葉でいきなりモディと言ってます。モディっていうのは呪われろっていう意味ですね。でここでなぜこの鹿がいきなり人間の言葉を喋り出すのかっていうのも不思議なところなんですけれども、お前は呪われろって言ってるのか、お前は呪われているって言われて言ってるのか、ちょっとどっちかはあの実はフランス語から判断しかねるんですけれども、モディモディモディ、アンジュいつの日か、cœur féroce、アンジュ cœur féroce、tu assassineras ton père et ta mère か。であのちょっとフランス語解説します。最初のモディモディモディって3回人間の言葉で言うのは、あの呪われろ呪われろ呪われろ、これあの呪いをかけて呪われろと言ってるのか、お前は呪われているというふうに状態を言ってるのかちょっとわからないですけれども、アンジュいつの日か、ケアフェロス、これあの相手に呼びかけてるんですけども、このケアっていう言葉は心の意味です。 イタリア語でクオレっていう方が皆さんよく知ってるんじゃない？あのイタリア語のクオレと同じ語源の言葉だから、フランス語で心はケアって言います。あの心臓のこともケアって言います。でもここではお前の相手の心を言ってるわけ、やつめっていう感じですよね。だからあの翻訳の方では、呪いやれ呪いやれのたけだけしいやつめって訳してるけど、やつめって訳してるとちょっと感じ違うかな。でフェロスっていうのはどう猛なっていう意味です。だからどう猛な心よ相手に言ってるわけです。なんでピュアフェロースって言ったかっていうと、意味もなく親子の鹿を、しかも妻と子供を殺しちゃったからっていうことなんですけれども、と言っている。で、チュアサシンがトンペーレタメーだから、アサシネっていうのは殺すっていう意味の動詞ですね。人間を殺すっていう意味の言葉です。で人間以外のものを殺すときにはこの言葉使わないので、これは人間の殺人をするという意味の言葉ですね。で、お前の父とトンペーレ、お前の父とお前の母を殺すっていうふうに言ってます。で、ここでもう一つだけなんかフランス語解説になってもったいないんですけど、チュっていうお前はっていう主語ですけれども、現代の英語では言う一つしかないですけれども、フランス語にはこのお前はっていう相手を表す言葉は、敬語表現のブっていうのと、相手親しい表現のチュっていうのと2種類あります。ドイツ語による Z と Du と同じなんですけれども、こちらは敬語です。だからお前っていうよりも、まあ、あなたとかあなた様っていう意味ですね。あなたでいいですか、まあ、敬語である。別に女言葉っていう意味じゃないです。相手のことを敬意を持っている時には Bu を使います。あるいは親しくない時には Bu を使います。それに対してチュっていうのはあの親しい相手に使うので、まあ、親しい相手に使うんですけども、つまり友達とか恋人とか家族とかに対してあなたって呼びかけるときにはこのチュを使いますっていう区別があります。ちなみにあのフランス語の人間関係って結構複雑なので、チュは家族友達親しい人にはチュって言うけども、例えば嫁姑はブだったりします。はあ、みたいな感じですけどそれあのあとあのお嫁さんのお家ってお婿さんはブだったりします。それからあの会社の上司と部下、これもなんか英語とかだとなんかいやボブって呼んでとか言ってさ気楽にやるけど、フランス語は実はあのブーですね普通。まあヨーロッパっていっぱいにそうですけど、会社であの社員の名前呼ぶときに名字じゃなくて下の名前で呼ぶじゃないですか、ジュリアンとかアランとかで、名前で呼ぶから親しいのかなって思うとブなんです、会社の人間関係は。だからあのフランス語って結構その辺微妙にあの使い分けるところがあるので、人間関係があの微妙なんですけれども、それからあの有名なのはボードレールか、あと貴族とかはね昔はねあの 親子でも部でした。今はさすがにそういううちないですけれども、でボードレールはちょっとあの本当は私の専門なんですけど、ボードレールはお母さんに手紙を書いてお金の無心をするときにあの甘えるような調子で書くときにはチュと言っています。でもお母さんがお金を送金するのを拒否して、もうお前にはちょっと送金なんかできないわみたいなこと書いてるときにはブで呼びかけている。分かりやすい手紙を残してるんですけれども、でそんなのもあります。で戻ります。この場合親しいのかっていう問題があるんだけども、実は親しくないんですよね。初めて会った鹿です。しかも呪われろとか言ってる、あの逆でしょ、でもねこのなんでチュなのかっていうのはいろいろな言語学的研究があります。この作品についてじゃなくって、チュっていうのは親しい相手について使うけれども、実はてめえこの野郎って言って喧嘩するときには知らない相手でもチュになるっていうのがあるんです。だからあの殴り合うでしょ、精神的な距離が近くなりますよね。そてめえこの野郎バカ野郎っていう時にはチュになるっていうことになります。覚えとかないと喧嘩ができないっていうことになりますので、まあ、フランス人と殴り合いの喧嘩する気はないとは思いますけども、覚えておいてください。ずっとブでやってるとね、あの知らない人だからブってやってるとなんかバカ丁寧で何やってんのこの人ってか常に謝ってるみたいな感じなので、実は相手のことを打ちのめしてやるぞっていう時にはチューでいいんですね。なので、まあ、不思議なものです。初めて会った時には部で発案しますけども、いろいろ親しくなってくるとチュになったりとかする。大学生とか若者同士だともう最初に会った時からチュで話すみたいな感じですが、実はこの近さっていうのは憎悪によって喧嘩や憎しみで近くなるっていう近さでもあるので、その表現になります。ついでに言っとくと、あのこの形が単純未来形という未来形になっています。やがてこうするだろうという予言の言葉になっています。私の文学史を取ってる学生さんに言ったらポケッとしてたんですけれども、実はあの動詞の時制っていうのは単なる文法事項みたいに見えますけれども、本当は文学の表現の中で結構重要なんですよね。で日本語って時制あんまりはっきりわからないのでピンときませんけれども、例えば、まあ、未来形は 実は、まあ、普通予言にしか使わないですよね。何々でしょうとか何々だろうっていうふうに言うわけだから、予言か天気予報、あと政見放送、あの、まあ、消費税下がる、まあ、あの私があの大統領になれば、バラ色の世界が待ってるでしょうみたいな感じで、未来形っていうのが使われるのは予言か政見放送です。こうしますって言わないで、あのこうであるでしょうと、あの仏文の間ですごいスキャンダルになったのがマクロン、今の大統領ですね。マクロン大統領が大統領に就任する時の就任演説の中でむちゃくちゃ未来形いっぱい使ってたんで、ものすごい自信がなさそうで、なんであんな自信なさそうで、全部断言して私はやりますってはっきり言えよとかって批判が高まったんですけど、実は年が若かったので謙虚に物言ってたみたいですね。それでだったらしいんですけど、あの例えば政見放送、演説の中では使われます。でそれに対して、あの現在形と過去形、まあ各言語によってもうちょっと細かく何形とかあるけども、ざっくり分けると未来と現在と過去ですよね。で、あのこれも今物語いっぱい読んでるのでお分かりかと思うんですけど、物語って過去形で普通書きますよね。現在形で書かないですよね。っていうか、でもね、現在形で書いてる不思議な物語がねあるんですよ。我が輩は猫である、名前はまだない、あれなかなか斬新な小説で、ヨーロッパの文脈の中でも斬新なんだけど、あれは例外。普通物語は過去形で書きます。例えば今のおしどりもそうですし、聖ジュリアンデもそうですし、普通物語は過去に何かが起きたというものとして書いています。だからフィクションでも実話でも、何かがありましたっていう話は物語は過去形で書いています。じゃあ現在形が馴染む文学作品は何なのかっていうと、一つは詩ですね。詩っていうのは、まあ、いろんな詩があるから一概には言えませんけれども、でも例えば大好きな人に、あなたは素晴らしいとか、あなたの瞳はバラ色で、じゃなかった、バラ色の瞳は怖いですね、で漆黒の目ののよう、目のは黒くないや、何を言ってるんだ、というふうに現在の状態を語っていることが多い。私の気持ちを語るので、実は詩の時世っていうのは現在形なんです。原則として、何かがありましたとか過去形で言っても詩としては全然面白くない。もう一つ未来形で言っても全然詩にならない。今こうであるっていうことを言うのが一番大事なことなので、実はこの文法ってバカにしたもんじゃないので、あの文学の表現と深く関わってるはずなんです。現在が重要なのは詩と演劇ですね。お芝居、あのお芝居っていうのは舞台の上で起きていることが今ここで起きていることっていうのが非常に重要だし、それにまあフランスの場合三一の法則って言って、お芝居は、あの物語は24時間以内に始まって終わらなきゃいけないっていうふうに決まってるんですね。だから何かが朝起きて、で夜までで物語終わるようにできてるんです。嘘でって思ってるかもしれないんですけど、でシェイクスピアの例えば、あのロミオとジュリエットは微妙にちょっとずれてるんだけど、24時間では完結はしてないですけど、あのジュリエットにもっと時間があったら死なないと思いません？でちょっと1週間ほど頭冷やしてくるかとかさあったら死なないよね多分。なのです。で、まあ、つまりあのお芝居の主人公は時間がないんです。その場で今決めなきゃいけないことが多いから。だからあの臨場感とか緊迫感が出てくるんですね。なので、あの実は現在形の時世というのは詩であるか演劇であるか、今ここでっていうことが重要なんです。で、あの小説っていうのはそこが、まあ、あの普通は過去のこととして書きます。でもね、さっき我が輩は猫であるっていう例外がありましたよねって言ったように、現在形で書く小説もありますよね。でそうすると、例えば詩や演劇が持っているような緊張感を生み出すことができたりします。うまいこといけばね。あと大嘘のフィクションなのにまるで現実に起きているようなこととして書くこともできます。だから、実はこの時世も大事なんですが、ここで言ってるのは予言です。お前はやがて父と母を殺すだろうというふうに言っています。であのジュリアンは先ほど言ったように、もともとは家柄のいい王族の息子なんですね。で王様の家の子なんです。だけどあまりにも殺生が面白いので、動物を殺しながら放浪の旅に出ていたんです。で自分のところには帰ってないんです、ふるさとには。で父と母はとも会ってない。でこの、 あの鹿にこういう呪いをかけられてからですね、自分の親を殺すなんてことは絶対にないだろうと自分で思ってて、で特に自分のふるさとの王宮から遠く離れて旅をしてるから、ふるさとに帰らなければ親を殺すことなんてないだろうって思ってたんです。であの気をつけてたんですけども、実はこの人の予言の通りになっちゃった。でなぜかっていうと、ある知らない国に行って、そこのお姫様と恋に落ちて まあ、結婚することになります。でそのお姫様と結婚したところに実はですね変わり果てた父と母が訪ねてくるんです、ジュリアンの留守中に。で訪ねてきて、でそこであの娘はあのすぐにお父さんとお母さんだって分かったので、あのぜひあの休んでてくださいって、ジュリアンもそのうち帰ってきますからって言って、あの寝室で休ませているところにジュリアンが帰ってきて、事情を知らないので自分の妻が不貞を働いていると思うんですね。自分のベッドで知らない者が寝ているから、で知らないうちに殺してしまいます。でそれで父と母を殺すってこの時言った予言が実現してしまうことになります。で後からそのことを知って、自分が殺したのは自分の父親だと母親だということを知ってですね、後改心して、聖人となる、まあ、聖者となって人々のためにあの聖霊院っていうのを作って、人々を救うことに後の生涯を乗っかけたっていう、そういう話なんです。でフローベールの話はその中のジュリアンが殺生をすごく好きで殺しているということと、やがて母も父も殺してしまったというところに主眼が置かれて描かれているんですけれども、戻りましょう。確かにあの尊女とよく似ているところがいくつかありますね。で尊女は職業的な漁師なので殺生することを厭わないけれども、お腹が空いていたという理由がちゃんと説明されています。それからもう一つは殺生は悪いことだけれどもって一言ポンと書いてあります。それに対してジュリアンはその殺生することに対して何の呵責もありません。それからそういうところが違うっていうのと、私やっぱり本質的に違うんじゃないかなと思うのは、あの鹿の親子を殺すんですけれども、メスと子供を殺すんですよね。オスが後に残って、でも最後にはオスも殺されるんですけれども、呪いをかけるのはオスです。でこのオスだっていうのもおしどりの物語で、やっぱ最後に呪いってくるのメスですよね。でそこがすごく違うっていうのが、似ているというよりは私には違いに感じられるので、確かにいろんなところが似てるんですけれども、漁師の殺生の物語であるとか、それから動物がいきなり人間の言葉を発して、呪いを言うとかですね、言うんですけれども、やっぱりおしどりの中で強調されるのは、あの夫を殺された妻の恨みっていうところだと思うんです。でこの、あの聖ジュリアン伝のこの部分っていうのはそこがちょっと違う。まあ、平川先生によると、この鹿がですね、きっと目を輝かして炎のように目を輝かすっていうところとか、細部のところも似ているっていうことをおっしゃいます。でそれもそれで合ってるんだろうと。逆に言うとですね、あのおしどりにたとえ日本で原話があったとしても、ハンは日本に来るずっと前のアメリカ時代にこの聖ジュリアン伝は読んでいます。だからもしかしたら日本でその話を見た時に、あ、これ聖ジュリアン伝とも似てるなっていうふうに思ったことは多分あると思います。だからあの一つの物語が一つの物語を作っていくんではなくって、実はハンにはいろんな引き出しがあるので、いろんな引き出しに入っているものが反映されて、やがて作品として結実しているんだなっていうことを感じていただければいいのかなっていうふうに思っています。それからこの鹿はもう一つ、あの自分から死にはしないですよね。最後の断末まで呪いの言葉を吐くけれども、やがてやっぱりジュリアンに打たれてそれで死んでいきます。で、まあ、ジュリアンはもっとすごく苦悩するんですけど、そのあたりはやっぱりフランス心理小説の流れなので違うところもあります。まあ、この部分だけ見てもなかなか納得いかないわっていう方は、あのちょっと長いので全体は紹介しませんけれども、あの聖ジュリアンで読んでいただければと思います。あの今ちょっと話聞いただけでもわーって思ったかもしれないけど、あの それと知らぬうちに父と母を殺してしまう物語として読むと、あのまたまた迫ってくるものがあるのではないかと思います。それからちょっと鹿が特別な存在で出てくるっていうのも、あのフローベールそういう作家なのかって聞かれることがあるんですけど、必ずしもそうじゃないです。この物語すごく特別に不思議です。なので、あの聖アントワーヌの誘惑とは似てますけれども、まあハンの描き出している物語っていうのはいろんなソースがあって豊かなものなんだっていうことを思い出しておいていただければと思います。